議案質疑。第3回定例会に提出された議案に対する質疑の主なものは次の通りです。議案第37号、行政代執行費用の回収について森正夫議員が質問しました。森議員、空き家等対策事業の樹木剪定伐採委託料の財源は、諸収入の行政代執行費用収入が充てられている。これは樹木剪定等を本来すべき当事者から徴収すると考えるが、回収できなかった場合の措置は？市民環境部長。行政代執行法では、措置を命ぜられた者に対して、行政代執行に要した費用の納付を命じている。納付の命令を受けた者が命令に従わず、督促状を発出しても納付がない場合は、財産調査をして回収可能な財産が見つかれば強制徴収を行うが、見つからない場合は滞納処分の執行停止を行う。本案件は土地の名義者と措置を命じられた者が同一人物であるため、最終的には不動産を差し押さえ購買による費用回収が見込めるものと考える。議案第18号、区画整理調整池整備用地の取得について、松具博之議員が質問しました。松具議員、開発行為や造成をする場合、当初計画の図面があり、どこに何を作るか想定しているが、今回計画の後に議案が提出された理由は？土木部長、当初の基本設計で調整池予定地として位置づけられていたもの。調整域を深くし、必要な面積を少なくする案もあったが、予定地の地下水位が高く、調整池内に地下水が流入し、周辺農地等に影響が出る可能性もあった。このことから、低体盛土を採用した構造で面積を検討し、取得しようとするものである。松具議員、八丁台土地区画整理事業の当初計画、また最終的にどのくらいの費用がかかるのか。土木部長、平成元年に積算した当初事業計画では85億円、今現在は148億円、また完治処分の関係で完了は令和6年度であるが、ここ数年で終わらせる計画で事業を進めている。議案第16号、和解と損害賠償について、藤沢議員が質問しました。藤沢議員、賠償金の支払いでなく、代替地の検討はしなかったのか。総務部長、検討はしたが、同じような土地を見つけ出すことが困難であり、仮に土地を見つけても、相手がその土地を気に入るかの問題もあった。藤沢議員、市で埋設物の撤去を行うことは検討したか。総務部長、所有権は相手方に移動しており、市が撤去工事を行うには相手方の要請と同意が必要だが、その求めはなかった。藤沢議員、貸し担保責任の弁護士の見解は？総務部長、契約書にあるのは軽微な瑕疵についてであり、今回は私掘で相当量の埋設物が発見されたため、この条項には当たらないとの判断であった。議案第25号から33号、公共施設使用料の考え方は？小島新一議員が質問しました。小島議員、なぜ使用料を取るのか。総務部長、施設の維持管理経費の一部を負担してもらうためであるが、すべてを使用料収入で賄うことはできない。不足分は税金で賄われ、利用しない人も負担することになる。受益者負担の原則により、使用料として負担していただく。小島議員、公共施設の維持管理費用に対する使用料収入の割合は？総務部長、今回の使用料改定対象施設では、平成29年度決算で約 6.4% になる。小島議員、この割合は適正なのか。総務部長、今回の使用料適正化は、 合併以来の地域不均衡の是正と消費税率引き上げに伴うもので、維持管理費用の割合から算定したものではない。議案第30号、高齢者や障害者の利用料金減免は？三沢隆一議員が質問しました。三沢議員、体育施設等の利用料金については、高齢者や障害のある方は免除・減免の対象にならないのか？教育部長、高齢者や障害者の利用区分としては個人となる。明野元気館や美術館等は個人利用となるため減免の対象となっているが、体育施設・公民館等の減免は団体を対象とした規定となる。体育施設であれば、その方が体育協会に加盟していれば免除になる。個人利用のできるトレーニング室等は、高齢者や障害者の規定があるものとないものがある。今後、スポーツ推進審議会や体育協会等の利用団体の方々と、適正な減免措置やその運用も含め、公正で公平な取り扱いができるよう検討していく。議案第37号、子育て支援への本市独自の施策は？三浦譲議員が質問しました。三浦議員、満3歳以上の保育園児等の復職費は、保育料無償化の対象外となり、保護者の負担となった。復職費の無料化のため、市独自に子育て支援に手厚く予算を振り分けるべきではないか。市長、人口10万人に対する施策の中で、子育て世帯への援助をしっかりしていかなければならないと考えるが、復職費を完全に無料化した場合、月820万円、年間1億円近い予算が必要となるため、試案中である。三浦議員、子育て支援を看板に掲げる本市が他の市町村に先駆け、一歩踏み出すことは必要だ。子育て支援に対する他の自治体との差別化についての考えは？市長、4月に人口対策部、子ども部を設置し、6月には県内初となる子ども家庭支援総合拠点を併設した子育て世代包括支援センターを母子保健課内に立ち上げた。議案第37号、地域資源保全事業について小倉ひとみ議員が質問しました。小倉議員、地域資源保全事業とはどのような事業なのか。経済部長、農地、農道、水路の保全、自然環境の保全、良好な景観形成など、農村の持つ多面的機能の維持活動の支援を組織に行うものである。小倉議員、この事業の対象団体、組織の選定はどのような方法か。経済部長、選定は行わず、事業計画、活動計画に基づき、継続的に良好な運営ができる組織の要望や申請により交付している。小倉議員、各組織や団体への市のサポートは十分か。経済部長、かなりの件数があり、全組織を回るのは厳しい。組織の活動計画に基づいてやっていただいているが、高齢化や後継者不足により、作業回数が減るのは残念であるが、これからも適切な維持管理をしていただくよう協議したい。議案第19号、訪問型家庭教育支援員の役割とは、石島巌議員が質問しました。石島議員、訪問型家庭教育支援員の想定人数は、教育部長、今年度については4名を予定している。石島議員、訪問型家庭教育支援員の具体的な仕事の内容は？教育部長、具体的な仕事は3つある。1つ目は保護者からの相談への対応。子育て家庭教育に関する悩み、不安に耳を傾け必要な助言を行う。2つ目は情報の提供。保護者対象の学習機会や交流の場の情報、活動拠点における取り組みの情報等の提供を行う。3つ目は専門機関への橋渡し。支援員だけでは対応できない専門的なケースは 問題を深刻化、長期化させることもあるため、必要に応じて児童相談所や学校等との連携、橋渡しなどをする。議案第16号、産業廃棄物発見の経過について、鈴木智議員が質問しました。鈴木議員、売却した私有地の第1回目の試掘の結果は？総務部長、11箇所中8箇所から埋設物が発見された。鈴木議員、1回目と2回目の試掘で何が出土したのか？総務部長、最初の試掘は4月19日で、農業用ビニール、コンクリート片、アスファルト片、トタン、空き缶、空き瓶、プラスチック容器、菓子の袋などの廃棄物が出土し、2回目は6月5日、重機で5箇所試掘して、前回同様のものが出土した。鈴木議員、地権者がこれらを撤去し、基礎工事が始まったのか？総務部長、試掘で出土した農業用ビニール等は市で処分した。全部の土地を試掘し、すべてを撤去してから工事を始めることはできない状況であったため、撤去せずに工事が続けられた。ここまで議案質疑でした。